ようこそシードルボイスへ。 MC のケンです。この番組は AI ディープラーニングの社会実装を目的とする参加者約4万人の日本最大の AI コミュニティシードルが運営しています。シードルの活動内容、ビジネスに役立つ AI 活用事例、 AI スタートアップや DX に関する情報を配信しています。またゲストとの対談から人生を豊かにするヒントを得られるかもしれません。それでは本編をお聞きください。
皆さんはじめまして。普段シードルボイスで音源編集を担当している MC のコウです。本日はシードルユースの新代表である門田隆成さんをゲストにお迎えしております。隆成さん、お願いします。
はい、シードルユースの新しく代表させていただきます門田隆成と言います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕もシードルユースに入っているんですが、本日はその代表であられる門田さんから、簡単な、まず門田さんの自己紹介をお願いします。
はい、そうですね、まあ、新しく代表させていただくんですけれど、僕は普段、大学院の、まあ、新しく修士2年になったばっかなんですけど、大学院では機械学習を人間行動認識っていう分野に応用したような研究をやっております。で、まあ、プライベートとかではですね、まあ、QOL とかをなんか上げたいなと思ってて、まあ、日々なんかいい上がるようないいグッズとかないかなみたいなのを探したりしております。うん、まあ、今回は、そうですね、より多くの人々、の方々にですね、シードルユースの存在っていうのを知ってもらえたらなっていうのと、まあ、シードルユースに興味が持って、もらえて、イベントとかにも、まあ、なんか参加してほしいなっていう思いがあって、話させていただきます。
そのシードルの実際の G 検定とかを取得したのって、門田さんっていつぐらいなんですか？
はい、もうこれだいぶ前なの、3年ぐらい前で、B3? 大学部3年生の時ですね。
2019年ぐらいですかね。
ですね、2020年ですね。
G検定だけで E 資格は取ってないんですかね、まだ。
あ、両方持ってます。
両方持ってらっしゃるんです。すごいです、
はい。両方持ってます。G 検定取った後に、E 資格のやつもあったんで、まあ、じゃあ両方取ろうと思って、G の次に E を取ったっていう感じですね。
はい。で、まずその G 検定を取って、その後シードルに多分入られたんですよね。
はい、そうです。
シードルユース自体にはどうやってどういうつながりで入ったりしたんですか？
はい、そうですね、まあ、シードルユース自体はまず発足自体がその僕と前の代表されてたその井戸っていう2人で、はい、立ち上げたっていうような感じになります。
うんうん、
2人で立ち上げた団体だったのでっていう感じですね。
なるほど。
はい、
それで今2022年ですけど、メンバー的には何人ぐらいいるんですか？
はい、今そうですね、新しく4月になってから新しくなってから今だいたい8人ぐらいですかね。まあ、修士の学生が多いんですけど、だいたい今8人ぐらいで活動しております。3人ぐらい卒業されていきました。
なるほど。それでじゃあこれまでにそのシードルユースで門田さんが行動というか活動してきた内容とかを詳しく教えていただいてもよろしいですか？
はい、はい、そうですね、まず一番最初だなんですけども、初っ端の、まあ、発足してじゃあイベント一発目やろうぜっていうところでやって企画してたのが、最初オフラインで企画してたんですよね。コロナ前だったので、ちょうどこのギリの名前ぐらいですね。オフラインでなんか交流会とかやろうみたいなことを話してて、じゃあある程度煮詰まってきました。じゃあ実際いつやりますかみたいな話してるときにちょうどコロナがかぶったんですよね。うん、そうなので、実は一発目からオンラインで、一発目のイベントからもオンラインでやってたっていうのが、始まりなんですけど、そこからそうですね、交流系のイベントであったり、キャリア系のイベントであったり、勉強会のイベントとかをいろいろやってて、まあ、自分はその中でもやっぱこう、まあ、できるだけいろんなとこに関わろうと思ってたので、まあ、当然の企画もしてましたし、実際にはじゃあ足を運んで運営っていうのもやってましたし、いろいろ幅広くやってきたかなっていう感じです。
はいはい、なるほど。ちょっと振り返るというか戻るんですけど、そもそも、はい、その井戸さん、 前の代表の井戸さんと、
あ、
かぼ
は
た
い。
さんが、そのシードルユースなるものを作ろうって思った、その、なんかシードルユースの意義というか、なんでは そういう学生団体を作ろうと思ったのかなっていうところにもう一回焦点を当てたいんですけど、それはなんでなんですかね。
い。はい。やっぱ、つながりってとこですよね。この学生のつながり。こう、そのシードル、まあ、ユースができる前、そのシードルの中で、まあ、いろいろイベントがあったんですよね。なんですけど、そこで、シードルが主催している、イベントとかあって、学生っていうのが、まあ、いなかったんですよ。で、自分も、実はいくつか参加してたんですけれど、そのイベントで学生がほとんどいなくて、大体自分が最年少だったんですね、自分が参加したやつだと。で、そういうふうに、あ、やっぱこう、大人の中でこう学生が混ざるって、結構、その学生にとって参加しにくい
ハードル高
し、
いですよね、それ。
そう、やっぱハードルが高いんですよね。
そうです
ってい
よう
のもあっ
ね。
て、そうそうそう、それでやっぱじゃ学生たちがこの羽を伸ばしてから活動できるような場所っていうのがやっぱ欲しいよねっていうところで、作ったのがシードルユースですし、まあ、そのまさにその普段とかやっぱそういうハードルとかを下げるって意味でもやっぱシードルユースの意義はあるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。じゃあ、門田さん自身も、じゃあ入った時に、なんかこう、なんだろう、ディープラーニングのこととかを会話した
は
い
い。
なって思った時の、なんか、関係づくりっていうところもあるんですね。
そ
メ
うです
リット、
ね。
利点としては。
はい。
なるほど、なるほど。それでシードルユースを作って、で、主にシードルユースでは、そういった、なんか勉強会とかもやられてるんですよね、中で。
そうですね。勉強会もそうですし、ハッカソンとかコンペとかも、直近ではやりましたね。
で、それは、シードルに所属している学生だけではないんでは
い。
すっけ？それは、一応、そのなん
あ、そう
か、
です。はい。
学生に、その、ディープラーニングっていうものを広めたいから、シードルユース、シードル、すみません、シードルの中だけではなくて、
はい。
なんでしょう、他のシードルをまだ取ってないけど、これから取ろうとしてる人に向けてもやられてるんでしたっけ？
そうですね。今回直近であったコンペとかハッカソンは、GE を持っていない方たちも対象にやらせていただきました。
じゃあなんかこう例えば専攻で人工知能とかは取ってないけど、まあ、ちょっと気になっているっていう学生も、まあ、そういうところからその少し勉強して、あ、G 資格取ってみようかなってなるこう手助けみたいのをやってるって感じですけどね。
そうですね。もう、それで興味を持ってから、シードルユースのイベントにもいろいろ参加していただけたら、すごい、こちらとしてもすごく嬉しいなと
そうで
思
す
い
ね。
ます。
なんか多分そうですね。僕も少しわかるんですけど、ユースに入るとこう僕たちで動けるっていうのもまたこうなんか社会に出る前のいい経験になりますよね。なんか企画と
そう
か
です
も
ね。
しやすいですよね、学生同士だと。
いや、本当、学生の時になんか、イベントの企画から運営まで全部やるみたいな、そういうことってなかなか経験できないんで、まあ、僕自身運営やってても、そういうすごい、なんか、本当に有意義な時間の使い方ができるなと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。わかりました。じゃあ、そこで一点質問なんですけど、そのシードルユースも、まあ結構もう長いですよね。3年目ぐらいになるんですけど、まあ近年、こう人工知能とか学生が結構注目するようになってきて、他にもなんか研究組織とか学生団体がいると思うんですけど、なんか門田さんが思うそのシードルユースっていう組織のなんか良さとか、他の学生団体との違いってありますか？
もうこれはなんか幅広い学生にも参加できるような、工夫をいろいろしております。で、やっぱなんか他の学生団体とか研究組織っていうのを見ていると、やっぱゴリゴリ開発できますよとか、AI めちゃめちゃ詳しいですみたいな人たちを集めてなんかやってるようなイメージがあるんですよね。なんですけど、僕たちはまあ、ゴリゴリできる人ももちろんそうですし、そうじゃなくて本当に興味ちょっとあるなぐらいの人たちもぜひ参加してもらってですね、当然文系の方でも理系だけど専門外 AI とか全く分かんないよっていう方でもですね、参加してほしいっていう、そういうなんか幅広い、できるだけ裾野を広げてやっているっていうのがなんか大きな違いなのかなと思います。
なるほど。そのなんか裾野を広げるなんか理由というか、その多分文系の方でもそのユースとかに入ると活動とか活躍されると思うんですけど、なんかそういう理由とかってあったんですか？
そうですね。やっぱ、文系とかの方ですと、特にやっぱ参加障壁が高いというか、さっきお話ししたように、やっぱ 理系の人ですら、ハードルが高いんですよね。
うん、
で、
そう
文
で
系
すね。
とか専門家の人だったらもっとハードル高くなるじゃないですか。やっぱそういう、だけどちょっと興味あるんだよねっていう人たちに対しても、こういろいろと交流できるような、そういった場が作りたいっていうのがあって、まあ、そういった裾野を広げるみたいなところをやっております。
なるほど。いやー、確かに、そういう、なんでしょう。第一歩目って、やっぱハードル高いですから、なん
で
か、
す
全
ね。
然専門分野じゃない人が特に踏み出しやすい環境っていうのはすごくいいと思います。じゃあ、最後になんですけど、シードルユースの、これからの活動方針や今後の展望について、なんか、あればお伺いしてもよろしいですか？
はい、そうですね、今までは割と GE 持ってる内部の人たちだけでイベントをやるっていうのが多かったんですね。まあ、ハッカソンの時はたまたま外部の人たちを集めたんですけれど、まあ、内部でやることが今まで多かったです。で、そこで今後はですね、まあ、外部への知名度向上も必要だと思ってますし、まあ、そういった意味で外部の人たちをよりこう巻き込んでいけるようなイベントっていうのをどんどん起こしていけたらなって思っています。また、あとオフラインもやりたいですね。
そうですね。やっぱ、
ですね。
フェイス2フェイスで、会うこ
い
と
や、
がやっ
本当。
ぱ大事ですよね。本当に。
ですね。そういったところを今後いろいろやっていけたらなと思っております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。